デジタルファーストはデジタル産業の人だからこそ言えること。こんにちは、近森満です。今日も DX してますか？のっけからですね、なんかぶっこんできましたっていうようなお話になりそうな気がするんですけれども、いやいや、至って難しいお話をするつもりは全然ないんですけどね。デジタルファーストっていう言葉がですね、まあ今、世間ではですねあります。で、これは DX 推進をね、するような場面においてですね、よくデジタルファースト、デジタルファーストっていうふうに言うんですけど、結局デジタルファーストって何なのっていうとこですよね。で、まあ、結論ではないんですけど、まあ、概略をお話をすると、デジタルファーストっていうのは、デジタル庁がね、デジタル手続き法っていうものに基づいてですね、デジタルをどんどん活用しましょうねっていうふうに言っていて、で、それが、まあ、結局デジタルファーストでっていうふうな、一人歩きしてるんですよ。まあ一人歩きしてるって言ったら政府が言ってるんだから、別に一人歩きしてるわけでもなく、その中身はねしっかりと、こう定義されてるわけですけれども、だけどじゃあ一般企業ね、特に私たちが所属する、まあ私は所属してるかもしれないその IT 業界とかですね、それからデジタル産業にいる人っていうのは、まあ、デジタルファーストって言われたら、まあなんとなくわかるわけですよね。だけどよく考えていただきたいのが、本当こう日本ってやっぱりね、こうデジタル後進国とかね、IT 立国なんて昔言ってたんだけど、全然そんなことなくて遅れてるっていうふうに言われてるんですよね。で、これ遅れてるって言われてるのは、専門家の人がみんな遅れてる遅れてるって言ってから遅れてるって言ってるだけで、別に僕は遅れてるとも何とも思ってないんですよ。その、使う機会が、使うチャンスというかね、機会を、作らないだけであって、で、ね、周りのみんながやっぱり全部をデジタルにするなんつったってなかなか難しいものがあるので、徐々に進んでいく中でやっぱり、ね、こう進みが早い世界の一部ですよね。そこと比べてもしょうがないっていうふうに思ってるんですね。で、企業の中でデジタル化が進まないとか、例えば DX 推進がおぼつかないみたいなことを言っていても、じゃあ全く何もやってないかというとそんなこともなくて、それぞれの皆さん努力してやってるわけですよね。昨日もあの国立高等専門学校のね、集まりに行っていて、で民間の方とかね、それから、高専卒でその、ある業界に入った方とかとね話してても、考えてないわけじゃないしやってないわけではないしね、ただやっぱりこう、もともとデジタルがない世界が作られてたわけですよね。もっと言うと環境的にデジタルっていうものを入れられない。最近ね、その、これもまた昨日ね、あるセキュリティベンダーの人とね、お話し、仲良しな方とお話ししたんですけど、最近のその注目のポイントはどこですかっていうふうに言ったら、まあ、2つあるっていうふうに言われて、それの1つがね、やっぱりスマート、ファクトリーと言われている、いわゆる工場ですね、工場とか、その生産、現場のデジタル化に対するセキュリティ、サイバーセキュリティとかね、そういったセキュリティの部分っていうのはすごくこれから注目されますよと。それからもう一つですね、それが自動車なんですよ。まあ、自動車もこれから EV 化がね、昨日出てくるってお話もしましたけれども、はい、出てくるというか、まあ、出てきてるんですけどね。EV 化なもあるんですけど、今度、いわゆる、なんちゅうの、なんだその、どんどん自動化が進んでいるので、例えばそのトラフィックですよね。その、道路をね、自動でこう、混雑状況を見て回避できるような仕組みとかね、それから自動運転とかっていうものが出てくると、当然ですけど、それ全部インターネットにつながってるんですね。全部テクノロジーでこう、いわゆる、プラットフォームが作られるわけですけど、そこハッキングされたらどういうことになるんですかみたいなのもあるので、そういった部分のセキュリティっていうのはとても大切だということなんですよね。で、この、今注目株はこの2分野だというふうに言っています。まあ、その他にもね、物流の話、この間もちょっと物流の話もね、まあ、この間の話っていうか、過去の放送全部聞いてもくださいって言ってるわけじゃないんですけども、だけど、物流の方もね、結構大変な話なわけですよ。その、いわゆる、テクノロジーがどうかっていう話ではなくてね、働き方改革っていうものがね始まって、この業界って言ってるのは、その物流の業界の働き方改革って言ってるのは、もう物理的に働かないでくださいって言ってるわけですよね。つまり1日8時間労働ですみたいなことを言ったら、例えばトラックの中でね、寝てその後ね、朝起きて、行くって言った時にね、まあそれはじゃあ、時間内なんですか、時間外なんですかみたいなことも含めて、やっぱりこのトラックというかね、物流の働き方改革っていうのは、とてもね、やっぱり深刻にならざるを得ない状況っていうものがあるんですよね。で、そんなのも含めて、業界がね、まあ日本、 がというか業界が変わろうというふうに言っている中で、じゃあそのね、足りなくなる、時間、まあ、絶対時間というものがあるとするならばね、どうやって時間を捻出するの、手元時間どうやって増やすのっていうふうになった時に、やっぱり技術っていうものをね、テクノロジーをやっぱり活用しないわけにはいかないっていうふうになっているわけですね。で、先ほどのね、デジタルファーストの話に行くとですね、活用しなければなりません。さあ、じゃあ IT 業界だったらどうしますかっていうことについては、答えは簡単なんですよね。デジタル活用しましょう。だからいいんですよ。だけど、今までデジタルを活用してないからこそ、大変な現場での過酷な労働環境がありましたよねっていう分野っていうのは、物流に限らずたくさんあるわけですよ、世の中。ね。医療の現場だってそうだし、それから小売業の現場だってそうだし、サービス業だってそうだし。だこれがね、さっき言ったように、まだ日本が、全然デジタル化が進んでないですよね、遅れてますよねって言われている、まあ、マーケットだったりするわけですよね。そういった、デジタル化が遅れているというかね、まだまだこれからやらなければ手をつけなければいけません。でも、それって少子化の話もとか、そういうものが含まれるわけですね。何かというと、ね、人がたくさんいて、労働力があったらね、別にそのデジタル化しなくてもよかったわけですよ。で昔の話で出して恐縮なんですけどね、例えばお茶摘みって、基本的にお茶屋さんの農家のね、お茶屋さんの家族がみんなでやってたんですよね。例えば、子供の奥さん、それから子供たちね、私なんか小さい子なんか、茶畑行って一緒に茶摘みしてましたけど、ね、そういうことをやってたんですよ。昔はデジタルなんてない、それからね、工業機械みたいな大型機械なんてなければ、もうみんなね、労働力がもう全てだったわけですよね。そんな今更言う話でもないんですけど、それがやっぱりね、機械化になってきて、それから、最近だとデジタルみたいなものが出てきてね、どんどんどんどん効率化していってるっていうことなんですよね。で、効率化すれば効率化するほど、効率化されたことが前提の社会になって、これどういうことかというとね、やればできる、もっとやればもっとできるみたいな話になっちゃうわけですよ。でね、私はね、この言葉好きなんですよ。だから私はもっとやりたいって思うけど、だけどそれって結局働こうとしてる人、つまりね、積極的に働こうとしてる人はね、いやもっとできんじゃん、もっとやろうよって言えるかもしれないけど、やらされてる人っていうのはたまたまじゃないですよね。もっとやれよと、ね、もっとできるんだからもっとやれよって言ったら、もうこれパワハラとかモラハラの世界になっちゃうわけですよね。だからそういうことをしなくてもいいように、デジタルだったりとかね、まあもっと言うと、デジタリゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションみたいなね、まあそういうデジタル三兄弟をね、どんどんね、進化させていって、自分たちの労働環境とかね、働く環境とか、業界をね、少しでも、もっと良くしていきましょうっていうふうになるわけですね。でもこれでね、じゃあ誰が儲かんのっていう話なんですよね。さっき言いましたように、デジタルなんかなくてもね、成立していた産業っていうのがあるわけですよね。つまりそれがなんでその産業が立ち行かなくなっていくのかっていうと、単純に労働力が少なくなってるからだけではないんですよね。やっぱりそういった背景から、どんどんね、人生の先食いをしてるわけですよ。人生の先食いっていうのはね、また突然こんな話を入れちゃうとあれなんですけども、ね、例えば、商品を作るとかって言ったって、例えばね、ジャストインタイムで必要な商品だったらね、月に100個作ればいいですよねと。だけど、月に200個作っておけば、翌月働かなくて済みますよね。もしくは、200個作れば、今までね、埼玉県だけに売ってればよかったものが、群馬県にも売れるようになりますよねとか。ね、そうすると、日本だけじゃなくて全世界に売るためには、毎月ね、100個作るんじゃなくて、1万個作んなきゃダメですよね、みたいになるわけですよ。で、これはね、やっぱり自分とこの会社とか、自分たちが、ね、商売で、伸ばしていくっていう部分で言ったら大切なことなんだけれども、じゃあ余剰在庫っていうのができたらどうするんですか？それからライバルがどんどんできてきたらどうするんですか？っていう話もあるわけですよね。例えば、よくコンビニで、恵方巻きとかね、ああいったその、季節もの、つまり、その日一日しか、商品としてはね、価値がないようなもの。いや、価値はあるんですよ。だから恵方巻きだってただの海苔巻きですからね。いつ食ったっていいんだけど。だけどそこの日に売れる。その日に高く売れる。その日に皆さんがたくさん買ってくれるっていうから、何を押してでもそれを作るわけじゃないですか。そこに必要なお米だとか海苔だとかね、中に入れている具材、卵だとか、ネギだとか、ネギが入ってるのかわからないですけどね、なんかいろんなものがね、桜でんぶんとかいろんなものが入ってると思うんですけど、そういったものを調達して、ね、たくさん調達すれば安く作れるわけですから、安く、コストを下げて、そして高く売れば、その粗利っていうのは儲かりますよね。だけど、廃棄ロスっていう問題が出てきたわけですよね。で、これが私が言ってる、人生の先食いの話なんですよ。ね、先を、 先を見越してどんどん作って、だから売れるっていう前提で作ってるわけですよ。ね、あの1日100個売れます、100個限定でそれ売れちゃったらなくなっちゃいますって言った時に、もし200人のお客さんが来てね、なんだよ買えねえじゃねえかって言ったら100人分機会損失になるわけじゃないですか。だからその100人分機会損失するかもしれないっていうことがあるんだろうから予測して200個作ってるわけですね。だけど100個は売れたんだけども、100個は売れなかったっていう、あのいわゆる廃棄ロスが出てきたわけですよね。でそれをまた売ればいいんだけれども、やっぱり昨今の何ですか、コンプライアンスとかね、そういった問題があって、余っちゃったものは売れませんとか、から従業員に還元しますって持って帰って食えなんて、まあそれはあのちょっとまたそれはそれでね、あの、モラルに反するようなことなのかもしれないんですけど、まあそういうように、少なくとも同じ食べ物なのにもかかわらず廃棄するですとか、商品価値が毀損されているっていうふうに見えて、それをね、まあ、いわゆる、コストとしてしまうっていうんですかね、廃棄物みたいな形でね、やってしまう。まあ、それが、まあ、結果的に言うとね、なんか別の機械に転用されたりとか、もうね、その、例えばよく昔は言ってましたけれども、何その、いろんなね、牛さんとかね、豚さんとか、そういう人、ね、人たちへの、何でいいの、食料っていうんですか、食料っていうのかな、ね、食べるものに、変えていくようなね、まあ、そういう、何ですか、私はちょっとその業界のことよくありませんけれども、そういう飼料って言うんですよね。飼料に転用するっていうようなことをね、言ってましたけれども、だけど 100% そうなってないわけですね。そもそも、もう需要予測が間違っていて、ね、無駄になるということになるわけですから、私はそれが、いわゆる人生の先食いだと言ってるわけです。ね、先食い、人生の先食いですよ。本当だったら、そんなに先まで考えて、どんどんどんどん作っちゃって、ロスなんかしてたら、ロスっていうのは基本的には、そう、食べ物のロスだけじゃなくて、いろんなもののロスするわけですよね。その、エネルギーだってロスするわけですしね。みんなのね、いらない労力をロスするわけですよ。で、それが、人生どんどん先を食っていっちゃうから人生の先食いっていうふうに言いました。なんでこんな話してるのかわかんないですけど、まあ、熱く語ってしまいましたけど、まあ、そんな中で言うとね、デジタルファーストっていう、デジタル手続き法でしたっけっていうものがあってね、じゃあそれ何なのっていうことなわけですね。で、これはね、デジタル庁が、そのデジタル手続き法についてね、言ってることは、この行政サービスのあらゆるサービスをね、最初から最後までデジタルで完結させるために、不可欠なデジタル三原則っていうものを、デジタルファーストっていうふうにね、言ってたわけなんですよね。で、それがね、一つは、まあ、個々の手続き、サービスが一貫してデジタルで完結するっていうこと。これはまあ、デジタルファースト。これ一番大原則なわけですよね。で、二番目が、一度提出した情報は二度提出することを不要とする、ワンスオンリーっていう考え方ですよね。これいいですよね。最近のね、やっぱりデジ庁とか行政のワンストップサービスってね、そういうの結構ありますよね。もう一回ね、あの会社の情報とか入力しておくと、次からはね、もう入れなくていいですよとかですね、すごく、便利なんですけどね、これ便利になっちゃうとね、当たり前になっちゃって、で、この案が、ね、他のとこじゃできないのみたいなこと言われるようになってね、なんかね、あのぶつくさ文句言っちゃったりするんですけどね、でもできたことが素晴らしいということで、ね、みんな拍手しましょう。はい。はい、続いてですね、3番目が民間サービスですね。私たちも民間なんですけど、民間サービスを含めて複数の手続き、サービスをワンストップで実現するコネクテッドワンストップ。この考え方、全部で3つですね。1つが、デジタルファーストっていう考え方。それから2番目が、提出した情報を2度提出しないというワンスオンリーという方、言い方ですね。それから、民間サービスを含めた手続きのワンストップで実現するコネクテッドワンストップということですね。これが結局デジタル庁がですね、縦割りだった行政を横軸でつなげるということに他なりませんということなんですよね。これね、まあ、ちょっとまたこの話は別の機会にしますけれども、まあ、こういうね、デジタル庁をね、本気でやっぱり日本を変えようということで、デジタル庁がね、動いてこういうふうにやってる中で、話を戻しますとね、これデジタルファースト、ね、デジタル手続き法って言ってるのかもしれないですけど、このデジタルファーストっていうものが民間に落とせるのかっつう話なわけですよね。で、これ民間に落とせるのはデジタル産業にいる人しか落とせませんよって話なんですよ。なぜかというとね、例えば、この個々の手続きサービスみたいなものっていうのはね、やっぱり民間企業の中でこういうふうにできるところっていうのはね、ほとんどやっぱりないわけですよ。それから一度停止した情報を二度停止することを不要とするって言ったって、民間企業が横に連携するなんていうのはなかなかできないですよ。まあ、ないわけじゃないですよ。例えば EDI とかね、エレクトリックデータ、 インフラストラクチャーでしたっけ、違うな、EDI は違いますけど、なんかエクスチェンジかっていうふうな、とこで言うとね、やっぱり中小企業が横に連携するためにね、データの共通化をしましょう、プラットフォーム化しましょうっていう話だから、それはできるかもしれないけど、でもそれだってごく一部ですよね。そのいわゆる、物流じゃなくって物のね、流通をするとかね、注文書発注書みたいな感じのものをね、そういったもの、そういった形で実現するっていうことでごく一部なんですよね。から、複数の手続きサービスをワンストップで実現する。まあこれなんかはね、SaaS とかっていうものがどんどん出てきてますから、そういったね、ベースになるプラットフォームがどんどん整備されてくると、作れるかもしれないけど、これだってね、アプリケーションとかね、サービス作ってるのって全部 IT 業界じゃないですか。で、IT 産業の人たちがね、まあ、IT 産業を含めたデジタル産業に従事する人たちしか、こういったものは手出しができないわけですよ。ね、だから、くらい民間の人たちとかね、それから今デジタルがほとんど入ってないような、サービスをやってる人たちとか、それから、過酷な現場も含めた、まだデジタルがね、十分に備わってないようなところでね、こんな話をしててもね、しょうがないっていうこともあるわけですよ。だけど、まあ少しずつ、まあってことないですけど、少しずつね、このデジタル手続き法によって、社会が、プラットフォームとしてね、変わっていくと。で、プラットフォームは何かっていうと、やっぱりこう、皆さんのね、生活の一部なわけじゃないですか。まあ、例えば、水とかね、ガスとか水道とか、そういったものと同じように、デジタルっていうものが、皆さんがあまねく、やっぱり利用できる環境っていうもの、これが、やっぱり今後ね、社会のための、まあ、なんでしょうね、その、プラットフォームというふうに言われるものになってくるわけですね。まあ、それがこう実現しないとですね、いつまで経ったって、日本は、デジタル化が遅れてますとかね、民間はなんかデジタルのこと分かりませんみたいなことになってしまうわけですね。じゃあこれね、どうなっていったらいいのかという、どういうふうになったらこれがいいのかというと、やっぱりね、世代交代も必要だということなんですよね。で、世代交代って言ったのは別にね、皆さんね、私も含めた、ね、上の方の人たちがのけっていう話ではないわけですよ。ね、それは考え方をやっぱりシフトしていかなければいけませんよということ の世代交代なんですよね。だって働く人たちっていうのはまだまだいっぱいいるわけで、ね、私がねこれからまだあと15年20年働くって言ってんだから働かせろって話なわけですよ。だけどね、だからってその、アナログのままね全部やらせろっていうわけでもないわけですよ。やっぱりデジタルがねこれからどんどんね、進化していって、デジタルを前提とした働き方っていうものに変わっていくということであればですね、そういう考え方や、ね、行動や、知恵をですね、どんどんつけていかなければいけない。それが今でいう DX 推進の一部であったりとか、リスキリングの考え方だったりとか、もっと言うと、学び直しみたいなことになってくるわけですよね。で、学ばなかったりとか、実際自分でね、それをやってみなかったら分かんないっていうものがあるんで、どんどんね、自分たちで、やっぱり自助努力ですよ。自助努力ね。自助努力で自分たちが変わっていかないと、社会に適合しませんという話なんですね。で、これがやっぱり先ほど言ったですね、世代交代の話なんですよ。ね、若い人たちはもうデジタルファーストな人？違う。何？デジタルネイティブなんですよね。やっぱり小学、もうね、生まれた時からね、タブレットがあるような世代なわけですよ。で、小学校からね、スマホを持っていかなかったらね、行動ができないような人たちばっかりなんですよ。ね、待ち合わせは、私たちはね、渋谷のハチ公前ですって言ったら、ハチ公前にね、こぞってみんな待ってたわけですけど、今はね、どこで待ち合わせてたっていいわけですよ。だって、スマホでね、位置情報を確認できたりとかね、分かんなかったらすぐ電話すればいいんですよ。昔は公衆電話まで行ってね、電話しなかったら、繋がらないし、携帯電話持ってないんだから、自宅に電話してね、すいません、今日何々君と待ち合わせだったんですけど、何々君いないんですけど、なんか連絡入ってないでしょうかつってね、お父さんとかお母さんに連絡して、そのね、待ち合わせに行ったかどうかとかで確認するわけですよ。ね、いや、うちの息子も探してましたみたいなね、まあ、そんなこともあったわけですけど、まあもうそういう世界じゃないですよ。だから僕はこういうこと言ってること自体、もう古い話だし、ね、マウント取ってるわけじゃないんですけれども、そんなことばっかり言ってたってもしょうがないじゃんと。世の中違うんですよ。だからね、世代交代って言ったのは、意識を変えるって意味ね、もうマインドチェンジしていくしかないなというふうに思うわけですね。で、その時にこのデジタルファーストっていう考え方っていうものが今度浸透していかないと、さっき言ったように社会のためにならんというふうになるわけですよね。だからデジタルファースト、デジタルファーストって今言っちゃっても、結局デジタルファーストの分野にいる人たちは IT 業界にいる人、IT 分野に近い人しかわからんよっていう話なわけですから、やっぱりね、この、 日本っていうのはそういう部分遅れてるんだとすればね、もっと違う形で、意識の改革をしていく。うん、なるほど。DX の中で言うと、なんで意識改革をしていかなくちゃいけないってことですね。だからそういう意味では、ね、デジタルではなくトランスフォーメーションをね、まず考えましょうっていう話にはなると思うんですよね。でもそれね、DX の場合はね、やっぱりデジタルを前提としたっていう話がくっついて回ってくるので、いつまでたってもね、やっぱりデジタルのことを分からなかったりとかね、デジタルを自分で体験しないような方たちっていうのはね、いつまでたってもこの話っていうのはね、やっぱり繋がらなくなるのかななんていうふうに思いますよね。ね、私もなかなか、いろんなところでいろいろ話をして皆さんと話をしますけれども、基本的にはやっぱりこのもっとデジタル化したいなとかデジタルをね、推進してほしいなと思っている人たちからすると、周りに見えてる姿っていうのは、見えてない人たちが多いなっていうふうに感じてるみたいですね。やっぱりね、100人の見えない人より一人の見える人がいる方が強いとは言いましたけれども、だけどやっぱり巻き込み力が必要で、そこにいる人たちの合意形成ができないとね、なかなかやっぱりね、その OK、各論反対っていう人たちが多いので、うまく進まないんじゃないのかなというふうに思います。まあ、根深い話というよりは、徐々に着実に進めていくということが必要で、まあ、だからこそね、デジ庁さんはね、めちゃくちゃ頑張ってね、デジタル化進めていって、いるわけですよね。マイナンバーカードもそうだしね。から、免許証の、ね、デジタル化をするとかっていうのはあるし、健康保険のね、デジタル化だってやってるわけだし。まあそういうのがね、どんどんね、やっぱりこう、根付いてきて、それでやっぱり皆さんも変わっていくんだろうな、というふうな話でいくとね、変わらないわけじゃないと。だけど変わるスピード自体が、やっぱりこうね、成熟した日本っていうことで考えると、なかなか、ね、スピードが遅いよね、と。ね、なかなか進まないよね、みたいな風に言われることになるのかな、なんていう風に思いますよね。はい。ということで今日はもう3倍速で、いろんな話をしましたけれども、皆さんお役に立てましたかね。はい。ということで今日はこれで終わりたいと思います。明日は、土曜日です。明後日日曜日です。ということで、週末は幸せのレシピのお話をしたいなという風に思います。まだまだネタはね、全然考えてませんけど、何かしらね、幸せのレシピのお話をしたいと思いますので、ぜひ、週末ですけどお聞きください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。